皆さんこんにちは。このポッドキャストでは海外で日本市場を育てる、あるいは日本でインターナショナルパーソンを育てる方法をお話ししています。先週末、昔住んでいたニューヨークを訪れてきました。夫の誕生日だったので、子供たちをスウェーデンの地元にいるお母さんに3日ぐらい預けて、2人で仲良く旅行に行ったわけなんですけども、かなりうちの夫は長い間これを張り切って旅行のプランニングをしてたんですが、結果的にこうハリケーンが来たところドンピシャに行ってしまって、3日間とも大雨で地下鉄も止まっちゃったりして、結構大変な時期に行くことになりました。でも、ニューヨークは中学校と高校の2年まで私が住んでいたところだったので、私にとってはすごく嬉しくって、さすがに昔住んでいた郊外にあるウェストチェスターには行けませんでしたけども、シティにいるだけでもうウキウキワクワク、そして高校の時のことをいろいろ思い出したりしていました。私がニューヨークに住んでいた時は89年から94年で、ちょうどまあバブルが弾けるぐらいの時だったんですけど、ニューヨークの街としてはジュリアーニが市長になる前だったので、結構危ない街というふうな記憶があって、で行く時は週末に家族全員で車で乗り込む、うちの母が一生懸命マンハッタンの中を自分で運転して行くっていう形で、でよく父の仕事場に行って、ちょっと仕事場で父が働いた後、みんなで、まあ、父がよく接待で行くようなところにディナーをしに行ったり、あとはニューヨークシティの思い出としては、私はずっとピアノを弾いていたので、そのオーディションとかが、まあ、春のシーズンにたくさんあって、カーネギーホールとかキャミホールとかスタインウェイホールとか、ああいうところで緊張しながら弾いたのを覚えています。で、大人になってから訪れるっていうのはかなりこう、ニューヨークに対して違う、こうなんか向き合う感じなイメージがあったんですけども、やっぱり私は自分のアイデンティティはちょっとアメリカ寄りだなと思うのは、中高アメリカに住んでたからなんですけども、実は小さい頃、まあもう本当小学校に上がるまでは6年半ヨーロッパにいて、で昨今こうほぼ10年ドイツとスウェーデンに結婚して住んでいるので、なかなかヨーロッパの視点も理解し始めたというか、まあ、肌に馴染んできて、でやっぱりヨーロッパ人と一緒にアメリカの都市をこうビジットすると、ヨーロッパとアメリカの違いがすごく顕著に見えてくる場面がいくつかありました。それをちょっと今回シェアしたいと思ったんですけども、ヨーロッパとアメリカはやっぱり違うなって思ったところ、日本からするとですね、結構同じに見えるというか、日本人って外国人を見るとすぐアメリカ人っていう風に勝手に思うところがあると思うんですけども、ヨーロッパ人からするとアメリカはもう全然別国みたいな感じで、アメリカのことを、まあ、非常識とか失礼な人たちとかよく、まあ、ポジティブな言う面でははつらつとしていて、はっきりものを言ってみんな超明るいみたいな、まあ、日本人もそういう風にアメリカ人のことを思ってますけど、うちの夫も実はヨーロッパ人の視点からそういう風に見ていて、でいくつかここが違うなって思った点を、申し上げますと、まあ、一つにはアメリカ人は言わなくてもいいことを言ってくる、でそれはミリタリーみたいな言い方で指導してくる。例えば普通にキャッシュレジスターで並んでる時とか、あるいは飛行場でですね、パスポートコントロールとかああいうところに行った時に、例えばちょっと間違ったところに並んでたりすると、 Sir, step behind the yellow line みたいな感じに、あるいは Ma'am, please move forward みたいな感じで、怒ってるわけじゃないんだけど、まるでなんか怒鳴られてるような感覚があって、私からすると、まあ別にはっきり言わなきゃいけないと思ってる従業員たちがそういうふうに、大声で言ってるだけ で特に何かを意識しているわけじゃないんですけど、うちの夫からするとなんでこんな、ゲストとしてアメリカに来てるのに家畜のように扱わなければいけないんだって言ったりして、とっても失礼に思ったりするみたいです。でもこれはうちの姉もずっとアメリカに住んでて私によく言ってくるんですけど、びっくりしないでいいところなんではというふうに思います。ただ単に、注意しなきゃいけない、それが仕事だと思ってる人たちが大声ではつらつと、言ってるだけっていう感覚なんだと思います。で、2つ目に何が違うかっていうと、やっぱり本当にダイバーシティが、あるところなので、それを社会的なこととか、そういったことにすごく気を使っていて、センシティブだしセンシブルなので、マイノリティに関しての話とか、あといろんな国のことに関してすごくセンシティブなんだけど、その一方で、気候変動のことに関しては本当に疎いなというのがあって、友達は今回ほとんど会えなかったんですけども、やっぱ会話してるところとか、ちょっとテレビの内容とかそういうのを見てると、気候変動に関しては全く、意識してない。例えば、飛行機に乗って今回はもちろん行ったわけなんですけども、例えばヨーロッパとニューヨーク間を1回往復すると、スウェーデン人だったら1年に排出する二酸化炭素の量の半分をこの旅行を3日間で使ってしまったみたいな感じで、この旅行を2回でもやったらもうスウェーデン人の平均の2倍になってしまう。それがまあ日本人のとかドイツの、平均なんですけども、でそれを3倍4倍にするとまあアメリカの二酸化炭素排出量ということになるので、ちょっとこういった旅行をするのにも結構我々は意識して、どうやってカーボンニュートラライゼーションしようとかそういう話をすぐすると思うんですけど、こういう話はなかなか出てこないなっていうのが、新鮮でしたね。3つ目に、今回メトロポリタンミュージアムも、いろいろ歩いて見てる中でたまたまメッツの近くにいたのでそこに行ったんですけども、その周りやっぱりアッパーイーストサイドだからか、たまたま小学校の前を通りかかった時に、お迎えに来てる人たちが明らかに自分たちの子供の親じゃないなっていうのがあって、あとはですね、なんかセントラルパークのこう、東側を歩いていた時にすごい素敵な、4人のこうアフリカンアメリカンみたいな人たちが、バギーを押しながら歩いてペチャクチャ喋りながら歩いてたんですけども、なんかセックス・アンド・ザ・シティに出てきそうな人たちだったけど、あのバギーの中を見たらみんな白人の子供たちで、あこういう感じで、一つにはその相変わらずこういうシステム、クラスシステムがあるっていうのと、あとみんなやっぱヨーロッパにいると自分で責任持って自分の子供を迎えに行くみたいなところがあるんですけど、あのアメリカだとそのオプションがまだ社会的にシステムとして出来上がってないとか、あとはアッパーイーストサイドだからというのもあるんだと思うんですけども、そういうところがまた違うな、相変わらず違うなというふうに思いました。で最後に、一番の大きな違いというのでは、もうニューヨークは本当に全ての人種がいる感じがして、普通に電車にちょっと乗った時もすぐに10カ国語ぐらい、もう全然違う方面からこういろんな言語が聞こえてきて、例えばですね、中華街、ニューヨークの中華街って6つあるらしいんですけども、そのもともと中華街と言われているところはもうあのコロナからのヒットとか、こう中国に対するジオポリティカルなこうちょっとヘイトリートみたいなのがあるらしく、やはりアウトオフビジネスになったお店が多いらしいんですけど、その例えばブルックリンの方のもっと大きい中華街があって、でそこだともう中国のもう西から東、南から北まで違う地域の人たちのいろんなレストランがあるとか、あるいはインドも同じようなことだったり、あるいは突然歩いてて本当にもう東欧の、国々のいろんなレストランがあったり、もうやっぱりその人種がそれぞれの人たちが集まってコミュニティができていて、そのいかにたくさんのダイバースな人種がいるかっていうことが一番のニューヨークの強みというか面白いところっていうふうにニューヨーカーも理解していて、でそれがやっぱり本当に素晴らしいというか濃いというか、あの一番感激したところでした。 で今回は、3日間だけだったんですけども、で結局何をしたかというと、結構もう街の中をずっと歩き回って、で、まあ、いろんなレストランも訪れて、一番美味しかったのはやっぱりアジア料理でしたね。で結局カンコリアンタウンで食べたお食事とか、あとは、まあ、日本のラーメン屋さんで食べたのとか、あとなんか中華といろいろアジアンをミックスしたような、日本食をミックスしたような、だけど作ってる人はなんかペルー人みたいな感じの、そういうところに行ったり、それが一番おいしくって、で、アメリカ料理と言われるものは、まあ、はっきり言ってヨーロッパの方がおいしいのでは、例えばちょっとしたパンとかオムレツとか、そういったところもやっぱり元の人たちが作ってるのが美味しいのかなとも思ったりしちゃいました。でも本当にもう感激的なトリップで、皆さんもその確かに飛行機に乗って二酸化炭素排出量とか気になりますし、できるだけ、まあ、毎年毎年減らしていくっていうのが大事だと思うんですけど、そういった機会をちゃんと、うまく作って、やっぱり刺激を受けるのは大事なことだな、特に、まあ、自分が昔住んでいたところにまた戻って大人としてのビューを、持つっていうのは面白かったなと思いました。それではまた次回。